補正予算特別委員会質疑の抜粋。今定例会では6888万円の一般会計補正予算第5号をはじめ11の特別会計補正予算を含む12議案を審査し、それぞれ可決認定しました。ここでは補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。総務費、ふるさと納税推進事業費について。問い、ふるさと納税寄付金に対する事務委託料および事務手数料並びに、ふるさと夢基金積立金の相互関係はどのようになっているか。答え、ふるさと納税寄付金に対し 50% 相当の返礼品を含む 62% の事務委託料と郵便料等の手数料を差し引いた残りをふるさと夢基金に積み立てている。問い、ふるさと納税寄付金が減少した理由とその対策についてどのように考えているか。答え、ふるさと納税は任意の寄付金であり、市町間の競争が過熱していること、総務省が返礼の割合が高いものや高額なものは返礼品として適当でないとする通知をしたこと、さらに本市の返礼品が固定化していることが原因と思われる。今後はふるさと夢基金を活用した事業の成果を積極的に公開し、本市の魅力を PR していきたい。人生費、私立保育所運営助成事業費について。問い、保育所費と認定子ども園費について、それぞれ利用者が見込みより少ないため減額するとの説明があったが、利用者数の状況についてどうか。答え、保育所について年度当初は延べ5496人の利用者を見込んでいたが、年度末の見込みは延べ5246人で250人の減。また認定こども園については、年度当初は延べ7020人の利用者を見込んでいたが、年度末の見込みは延べ6877人で143人の減となるため、この度減額している。教育費、施設整備事業費について。問い、小学校・中学校のトイレの洋式化とフロアの乾式化に必要な改修工事にかかる今後の予定はどのようになっているか。答え、平成30年度に中野町小学校、沼田小学校及び本郷中学校の工事を完了し、31年度には西崎小学校と杭中学校の工事を完了する予定である。設計等が済んでいない西小学校、深小学校、糸崎小学校及び第三中学校については、32年度を目途に工事を完了する計画である。討論・採決。討論、補正予算特別委員会で審査された議第43号及び議第51号について反対の討論が行われた。反対討論、大型事業推進に伴う地方債の繰り上げ償還に貴重な一般財源を充てること、また国民健康保険の剰余金等を税の負担軽減に活用せず基金に上乗せをするといった財政運営は望ましくない。採決、討論された議第43号及び議第51号は規律採決の結果、賛成多数で可決。ほか、実験については、全員一致、原案通り可決した。採決の結果は、18ページ、19ページ、および、宮原市議会ホームページ内の 議決結果をご参照ください。議員全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が1月17日、3月19日に行われ、園一官庁外エリアの公共施設再編成方針案について、ほか13件の説明があり、質疑応答が行われました。議員全員協議会とは、市から提出された議案を審査する委員会とは違い、市が行政上の重要問題等について議会の意見を聞くための協議会のこと。園一官庁外エリアの公共施設編成案について、概要。園一エリアの一体的な再編が必要となるため、7つの公共施設の概要説明があった。問い、旧消防庁舎と園一町駐車場を解体して平面的な使い方をするという考え方が示されているが、定期利用のあり方も含め今後の考えについて問う。答え、園一町駐車場の利用台数409台の半分以上を定期利用が占めており、周辺の民間駐車場の空き状況などを調査し、定期利用者の駐車場確保に向け検討を進めている。隣接する旧消防庁舎の跡地についても、一体的な活用ができないか検討しながら、今後の方向性について考えていきたい。高坂自然休養村リノベーション基本計画の見直しについて。概要。ふるさと高坂仏通寺活性化協議会を設置して地元の意見収集をし、公共施設等総合管理計画の指針を踏まえた上で、27年2月に説明した計画を見直した。問い。公共施設の見直しをしている最中の投資であり、整合性はあるのか。答え、環境保全、観光農業推進、都市住民の憩いの場を提供するという休養村は、市内に1カ所だけであり、北部エリア機能の活性化と南部エリアは機能を変更し活用を検討する。問い、事業体制は大丈夫か。答え、2年かけて準備してきた。問い、指定管理でコストが下がるか。答え、現状を超えない。戸道糸崎港松浜2校区に関わる土地利用計画の見直しについて。問い、松浜地区活性化協議会ではどのような協議がなされたのか。答え、協議会はすでに解散しており、また計画区域は変更となるが、内容は変更しないため、協議は行っていない。問い、市は観光拠点とすると言っているが、ここがどうやったら観光拠点になるのか。答え、瀬戸内海を望む開放感あふれる臨海部というロケーション特性を生かし、市中心部とは違う賑わいづくりに取り組んでいきたいと考えている。敬老会事業等の見直しについて。問い、この事業の見直しを町内会へはどのような説明をしていくのか。答え、高齢者人口の増加に伴い、地域包括支援センターの相談機能や、民生委員の見守り体制を充実させていくことを説明し、理解を求めていく。次年度予算については再検討する。このことについて、2月定例会では議案提出されていない。清水南山遺品の寄付受納及び検証について。概要。清水南山の遺作1115点が、孫の田畑よし子さんから本市に寄付されたので、特別展覧会を開催する。 また清水南山を特別功績者として顕彰する。写真、清水南山、板谷波山合作。雲門航路、雲門は雲にあや。写真終わり。施設類型別実施計画案について。概要、社会教育系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、保健・福祉施設、その他施設の実施計画案。問い、市民福祉会館は廃止予定だが、150人収容のホールは駅前西館へ移転可能か。問う。答え、リージョン中高堂、中央公民館等の利用で対応したい。問い、平成31年度以降の夢キャリアセンターはどうするのか。答え、労働者のための公衆施設としては他施設で対応できているので、民間活用も含めて検討する。問い、内港・港湾ビルは中心市街地の活性化とつながりが強いので、一体として考え開発すべきではないか。答え、駅前東館跡地活性化事業と関連づけて行っていく。第2次三原市環境基本計画について。概要、三原市が抱える環境を見つめ直し、今後の新たな10年間を見据えた環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画。問い、オール三原で環境保全活動に取り組む街づくりについて、活動状況はどうなっているか。低下しているのではないか。答え、メンバーの固定や高齢化で活動が低下している。新しいメンバーの加入や人材育成をし、活動を活性化していきたい。三原市都市計画マスタープラン案について。概要、人口減少、少子高齢化の進行、防災意識の高まりなど、社会環境や住民意識が大きく変化していることから、22年に策定した都市計画マスタープランを次のように改定する。安全、安心、快適、そして元気に住み続けられる街づくりを目指すべき都市像に掲げ、1、土地利用の方針、2、都市施設の整備方針、3、市街地の整備方針、4、自然環境・景観の保全・形成の方針、5、安全・安心な街づくりの方針。以上、5項目による分野別方針と本市全体を、1、三原中央地域・沼田川より北部地域、2、三原南部地域・沼田川より南部地域、3、本郷地域、4、杭地域、5、大和地域と5地域に区分し、各地域の特性・課題を踏まえて目標とする将来像を設定する。三原市汚水処理施設整備計画の策定について。概要、国からの要請に対し、22年度に策定した三原市公共下水道事業基本計画の見直しを図り、38年度末での下水道整備率 95% 以上となるよう、下水道整備区域を縮小し、整備区域等を示すもの。問い、今後計画を期待されている市民の周知などどのようにされる予定か。答え、市のホームページ、広報でお知らせし、また地域に出向き、出前講座などを活用し、周知していきたい。萩島診療所の運営について。概要、30年4月3日から診療を開始する。診療日数は週2回の火曜日、金曜日の午後。秋以降、 医療機器の整備完了後には診療日数増の予定である。診療科目内科外科。写真詐欺島診療所。写真終わり。